ではお座りください。なんか後ろの方は寒いみたいですけども、あのクーラーは後ろ2つついてるんですよね。だからあの寒い人は前に来てください。前は暑いですね。あの寒がりの人は前に、暑がりの人は後ろに行かれたらいいかというふうに思います。それでは、言葉から分かっちゃっていただきますが、今日も私のために十字架にかかり、三日目の間、主に期待しながら行きたいと思います。御声新聞が今日も届いております。御声新聞の3面のところにですね、先日行いました夏休み子ども特集のゴスペルコンサートですね、子どもたちが踊ってる写真がいっぱいありますけれども、これが出ておりますので、ぜひご覧になってほしいと思います。あとこっちにですね、大村教会が、あの辻子牧師が学童保育でゴスペル教唱したのもありますし、あとですね、今年は350曲安田家の11周来てみたいですね。そこから今から設定が始まるんですけど、あと内場所にですね、シオン王国ムタレ宣教師、ダミアに行ってる、まあ、旧姓青木ですけど、青木宣教師ですね、のが名取市におられましたので、一番自信の人があったところですね、名取市。名取市の宮城県の名取市にありましたので、その時の、これですね、彼女たちの仕事なんですけども、その時のことが書いてありますので、ぜひ見とっててください。生の声ですね、ぜひ、ね、見ていただきたいと思います。でそれで、先ほどもお話がありましたが、先週はキャンプがありまして、22日から25日までキャンプをやりました。まあ、お盆の時期はもう終わってましてですね、お仕事をされている方はなかなか休みが取りにくい時期だったので、まあ、気にくかったと思うので、来週はできればお盆の頃に、したいなとは思っているんですけれども、その中でも70名ぐらいの73名ということですけど集まられまして、非常に祝福された時を持つことができました。それから神様に感謝をしたいというふうに思います。ちょっと距離が遠かったんですけれども、まあ、佐賀県でやったことには意味があります。その唐津市の鳩岬というところですね。で、まあ、長崎のことで考えれば長崎でやりたかったんですが、ちょっと佐賀県でやることによって佐賀における霊的な壁が破れているみたいなのが一つのポイントと思ったんですね。でそんな話はしてなかったんですけども、小須田牧師も唐津で今年何かキャンプかなんか例えてキャンプでもした方がいいなと思って探してたようであります。で私が、まあ、今年のキャンプは長崎唐津でしようと思ってるって言ったら僕は驚きましてですね、で、まあ、今回したわけですけれども、何かとても意味があると思います。でちょうどそのキャンプをする直前にですね、団地が終わった時に佐賀からですね、福岡の方に、来られまして、そして、まあ、40代の女性なんですけども、そしてその方がイエス様を信じることができました。そして、洗礼も受けたいというふうに言っておられまして、なんか確かに神様はその佐賀はすごく霊的に最も厳しかった、宮崎はとても厳しかったんですね。で宮崎はグーンって破れて今来てますけども、佐賀も神様は手を伸ばしてくださるのではないかということをすごく思っています。実は単に佐賀県だけじゃなくて九州全域、もうちょっと広げれば日本全域に変わっていくる、宮崎とか佐賀って霊的に厳しかったんですけど、そこが破れてきてるということで、ね、それで今回佐賀でやったんですけども、だからちょっと遠かったんですけども、長崎人にとってはですね、なんかすごくそこにも意味があったというふうに思います。まあ、来年は高人君の希望通り、一切までできなかったと思いますけれども、本当に大活躍でしたよね。本当に感謝しております。実は杉の兄弟ですね、高人君のおじいちゃんも大活躍でですね、ぜひ皆さんです、映像があったら見てください。おいくつですかね。70代ぐらいですよね。手に届く賛美ってね、こういうふうにですね、手に届く賛美ってこうやるんですけど、それをですね、杉野兄弟が踊っております。適当じゃなくて真剣にやっておりますって、こうやって本当に奥さんと一緒にみんなでですね、あれは圧巻でした。それでダンスの最優秀選手賞を取りましたので、あれは牧会的にやったっていうのではなくて、客観的にでも一番真剣に一番立派にやってたんでびっくりしたんですよね。で聞いたら生まれて初めてやったそうですけれども、なんかすごく感動いたしましたね。だからやっぱキャンプってのは人の心を開くんですね。本当になんか杉野姉妹が今までの旅行の中で一番最高だったって言ってましたけど、あれは嘘じゃないと思いますね。本当に祝福された時だったと思います。ぜひですね、ビデオが10分ぐらいで映像を作ってくれてますので、できたら来週カリスマ世界にてご覧になっていただければと思います。さて時間は限られてますので、聖書の方に入っていきたいと思います。ピリピ人への手紙の2章の今日は1節から、見ていきたいと思います。こういうわけですからっていうのは先週やりましたところを受けてるんですね。聖書のことを少しだけお話しますと、キリストの福音にふさわしく生活しなさいっていうところがありまして、これは 立法じゃなくて天国のものとして歩みなさい、そして本当に福音のために、生きていきなさい、そうすることによってクリスチャン一つになれるって話をしたんですけども、そういうわけですから、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と荒れみがあるならと書いてありません。でこの一節のキーワードはキリストにあってなんですが、これは後で詳しく話します。キリストにあって励ましや愛の慰めや、また御霊様の聖霊による交わりがあって愛情と荒れみがあるなら、2節、私の喜びが、パウロの喜びが満たされるように、パウロが喜びで満たされるように、ピリピの教会の人たちに向かって、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいってですね。だからパウロがもう本当に獄中にいて喜び満たされるためには、ピリピの教会の人たちが一つになって本当に同じ愛の心を持って、心を合わせて神様が与えてくださる志を持って一つになっていると嬉しいってことですね。これは分かるわけですね。例えば、私たちが、例えば、まあ、小さいと思えば、私が例えば、子供と共に、まあ、小さいとかどっかに行くとします。その時、子供たちが家で、本当に一つになって、みんなで助け合いながら生活して、ちゃんと学校に行ったり、やってくれてたら嬉しいわけですね。というのは、その時にですね、みんなむちゃくちゃやってですね、それぞれ買ってやったらですね、心が痛むわけですね。でパウロは本当にピリピの教会人たちを愛していて、自分は獄中にいるんだけれども、あなた方が本当に一つになってくれてたら嬉しいって言ったんですね。でところがですね、わざわざこういうことを書いたということは、ピリピの教会の人たちが必ずしも一つになっていなかったということを意味します。だから一致が保てない状況であったり、あるいは同じ愛の心とはちょっとこう心がすれ違っていたり、心が合わさないでぶつかり合っていたり、志がバラバラでなってしまってた可能性があるわけですね。まあ、派手ではなかったと思うんですけれども、あったと思うんです。それに対してパウロが、そうじゃなくて一つになってほしいって言ったんですね。皆さんね、なかなかこれは難しいのです。こうやって話はできるし、説教はできますけど、じゃあお前できるかというとですね、これは肉の力では不可能です。夫婦であっても親子であっても、身からの教会であっても、聖霊の助けがないと無理なんですね。で、なぜそれが難しいかというと、その理由が書いてある、3節から。何事でも、ね、どんなことであっても自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも借りなさいと書いてあるんですね。でつまり何事でも自己中心や虚栄からすることなくってことは、自己中心や虚栄からしてる人がいたわけですね。だから一つになりなかった。でへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思ったらいいんですけども、自分の方が偉い、自分の方ができると思ってしまったり、自分のことだけなく他の人のことも顧みなさいということから、まあ、他の人のことを顧みる人もいると思うんですが、限界がありますよね。他の人のことよりも自分のことばっかり考えてしまうと。まあ、うんとくらいでは子供なんですけども、でも今は大人の格好をした子供が多いような気もいたしますし、クリスチャンになってもやはり成熟できないでいるクリスチャンもいますよね。私たちも自分も含めてそういう噂がありますね。で自己中心とか虚栄から動くと一致は生まれません。で人を自分より優れているものと思っているといいんですけども、いや俺の方ができるなとか俺の方がやってるよって思ってると一致は生まれません。で自分のことばっかり考えて人のことは考えてないと当然一致は生まれません。でわざわざパウロはこういうふうに書いたってことは、そういうことがピリピの教会の中にあったんだと思われます。でもこれはですね、ピリピの教会の特徴じゃないんです。人間の特徴なんだ。でもちろん神様を知らないときはそういう傾向が強いですね。今の、この民主党が菅さんが辞めて新しい方がね代表になって、そしてそのまま総理大臣になるでしょうけど、今のままいけばですね。そしてその時にですね、残念ですけど今の日本の政治家は、自己中心や虚栄、人を自分の優れて思うと思って自分の方で他人のことを考えているかというと、本当に国民のことを考えていて、本当に国民の利益を考えて、本当に自分はもう無視になって一人のために尽くしたいと思っているかというと、ちょっと難しいですねちょっと申し訳ないけど、難しいですね。かつてはね、そういう人もねいたような気もしますけども、ちょっと難しいなということがありますね。で、それはでも政治に限ったことじゃないんですよ。残念ですけど、私たちも気がついてみると程度が下がるかもしれないけれども、自分中心であったり見栄を張っていたり、いや俺の方ができると思っていたりすることがありませんかね。いろんなところで まあ、面白いのはね、身近なところほど起こりやすいんですね。で、ある牧師がですね、今回団地来た時面白いこと言ったんですよ。で、私はその牧師がですね、すごく奥さんを大事にしている牧師だと思うんです。なのにその牧師がですね、今回のその団地規制会で一番語られたことはね、一つの麦や餅の人しなければ一つの麦で、しかし死ねば豊かな身を結ぶという言葉がちょうど寝てる枕元に置いてあって、それがもうものすごく語られたんですって。で、自分は言ってました。教会の人とか他の人のためには本当に死の助けと恵みによって随分死ぬことを学んできたと、ね、言ったんですね。ところが妻に対してはやっぱり死ねないで自分の自我が出て、自分がいいと思うことをね、こうどんどんさせてしまって、ね、ものすごく妻に対してね、自分はいいと思ってやったんだけど結果的には妻をそれで苦しめたことに今回気づいたって、ボロボロ泣いてるんですよね。まあ、断食してる時って砕かれるからでしょうけど、びっくりしましたよね。面白いこと言ってましたね。その教会にはですね、実はですね、かってすごい料理人としてはすごく良かった、東京で何十年かやってスイスかどっかの国に行って、その後熊本に帰ってきて、熊本で一番いいホテルの、料理長をしていた方ですね。で、天皇陛下が来た時にはその人が料理を作って出したって人なんですよ。その人がところが怪我をして手がもうちょっと使えなくなったんですね。でそれで、まあ、今障害者になっています。その方が実はその教会に来るようになったんですよ。療養ライブを通してくれられてね、本当に救われたんです。ところがやっぱりもう世を渡ってきた人ですから、教会始めてきた時にやっぱり話す内容が世のことが最初は当然ね。で、その牧師はすごく主の十字架では珍しく純情派なんですそれでですね、ちょっときつかったで、彼がいない時に奥さんに、その彼女とって大体奥さんに、まあ、ちょっと公ではとても言えないような、まあ、申し訳ないけど品のないと言いましょうかですね、かなりいろんなことを言ったそうですね。で、それを後で奥さんから聞いて、彼はもうなんていうかね、もう来ないでくれって言いたくなるぐらいの気持ちだったそうですね。でも実はそういうことが起こる前に彼に対して予言があったんです、ね、これから人を送りますが、ね、とても受け取れない人ですと。愛と寛容を持って、主からいただく愛と寛容を持って受け取りなさいと予言があった。それが繰り返し何回かあったと来てて、来た後も繰り返し繰り返し主に愛と寛容をいただいて対応しなさい、主に愛と寛容で寛容しなさいって、そんだけばかりだったんですって。ね、私が言ったそうですけども、死忘れてる神様ですね、言った人じゃなくて神様だったんですよね。で、彼はその言葉があったから、もうちょっとね、もうやっぱり奥さんにいろいろ言われて面白くないから怒ったんですけど、ね、愛と勘って倒してた。そしたらその人ね、どんどん変わってきたんです。で、他の人を連れてくるし、ハンディを持った子を連れてくるし、その昔の仲間だからもうすぐ、ね、もう引退したけど、そういう結構、ね、そういう業界ではもう鳴らした人たちをね、教会結構連れてきたりするんですね。これで、ね、礼拝全然休まない。日曜日だけじゃなくて、いくつか見学してるので、平日にやってるけど、キャンプがあったりして来れないって言ったりすると、そっちにまだちゃんと来たりして、これで、とにかく正解もどんどん来るんです。全く変わりました。これで、ものすごく真面目ですね。その習慣に来る生き方っていうのはね。これで、本当に見事だなと思うわけですね。で、最近はちょっと真剣に祈るようになりましてですね、今まであまり祈ってなかったので真剣になって変わったんですね。やっぱり忍耐と愛があるとかあるんですね、言ってました、ね、そういう風に教会の人にはもう人間的にはね、もう二度と来てくれるなってこう言いたくなるぐらい腹が立っていたし、ね、やったけど、だけど神様の恵みで祈りながら対応できたけど、奥さんに対しては、ね、悪意ではないんですよ、善意なんですよ。自分の善意からだけど、きっといいと思うんだけども、あっちこっちね、いいと思うことで引っ張り回してしまって、妻の心を知らない間に踏みにじって痛めていたってね、ボロボロ泣いてるんですよね。と思ったけども、確かに主は語ってるんじゃないのかなと思ったんですね。で、私たちは身近な人に対しては気がつかない間に自分中心のものを考えていたり、まあ虚栄とは言わないけれど、なんて言うんでしょうかね、やっぱりね、例えばみんなの前で奥さんにですね、例えば私男性ですけどね、私を否定するようなことやね、徹底としないですね。でもある意味でこうやって見えっぱりですよね本当のことであれば あるほど答えますもんね。だから余計言ってほしくないですよね。ね、なんて言うんでしょうかね、人っていうのはどうしても自分のことを中心に考えていたり、ここで、まあ、ここで言えば、ここの言葉で言えば虚栄ですね。そして人を自分に優れてると思わなかったりするんですね。自分の方が偉い、自分の方ができるって思ってしまう傾向は強くあると思います。で、なんでそんなことだったら仕方がないじゃないか。だって私は僕の方が、まあ、例えば、すいません、ね、いいですか、ね、のぞみちゃんと私を比べた場合ですね、のぞみちゃんの方がはるかに手の叩き方は素晴らしい 私はあの真似はできません。あの真似をしたら3回ぐらいで手が痛くなってやめてしまいますね。私はやっぱりあの手のひらを食べてるこういう拍手の仕方をしますので、私はですね、ね、私は思うわけですね。私の方がはるかに髪を叩いているわと思うわけです。ね、でそういう時に人を見ていたらですね、自分の方ができるし偉いじゃないかって思うことはいくらでもあると思うんですね。そしてまた、例えば、まあ、分かりやすいから夫婦にしましょう、親子でもいいんですけども、ね、まあ、同僚でもいいんですけども、まあ、分かりやすいから夫婦で言えば、例えば夫婦のことをそのお互いを見ていたら、俺はこんだけあなたのことを思ってやってあげてるのに全然分かってないじゃないか、お前は全然俺のことを思ってないじゃないかって、ね、いうことをお互いに言い始めるんです。ほとんどの夫婦が、俺ほとんどの夫婦がですね。でそれを聞いてたら、夫のことができれば本当の夫の言う通りだって、どうしようもない奥さんだなって、奥さんのこと聞いたら本当の奥さんの言う通りだ、どうしようもない夫だってこう思いたくなるようなことって、ね、いくらでもあるわけですね。それは何かというと、みんな結局自分のことを考えて自分は正しいっていうかことになるわけですね。でもそれって必ずしもこうお互い見てたら変えれないわけですよ。どうすれば、そこ追加書いてあるその方についてね、5節、あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。つまり、ね、相手を自分よりも優れたものと思って、他の人のことも顧みて、ね、自己中心やこれからしないようにしなさい。そういう心構えでいなさい。で、もちろんそれがいいんです。でも、お互いを見ていたら、心構えはあって少しはできても、よく持つ人で1ヶ月坊主、よく持たない人は1時間坊主。ですね。で、普通は3日坊主です。ですね。どうすればいいか。となって、それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。ここなんてキーワード。さっきもキリストのやってて後で言いましたけども、ここなんてキーワード。私たちの目をイエス・キリストの方に向けるときに変わるんです。で、イエス・キリストの方が出てくるんですね。いきなりポンってね。なんかすごくポイントなんですね。イエス・キリストはどうだったかというと、キリストは神の見せ方である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、いや、神の見せ方ってこの姿ってのはこの姿形のこと言うわけではありません。ここの言語はですね、神の本質っていうのは意味の言語が使われています。だから、その姿形っていう意味じゃなくて神の本質だから、まあ、うんて言えば神様って創造者です。創造者より創造者、作られた方、いつも言いますよね、時間も作った方、ね、全世界全宇宙を創造された方だから、神様はいつも言うように時間に縛られないし場所に制限されない。現代って言いますね、あまねくあるって日本語では、英語で言ったらどういうんでしょう、現代ですね、あまねくある。だから神様は長崎にいて、同時に東京にいて、プノンペンにいて、北京にいて、ニューヨークにもいてですね、ハイチもニュージーランドにもいるわけですね。同時にどこにでも存在できるわけです。これいっぱいいるの、唯一だけどどこにでも存在できる。何かって、それ全部を作られた方が神だからですね。だから私たちは何かって時間に制約されてるんです。もうさっき話したところに私は戻れないわけですね、まあ、タイムマシンができるというかもしれませんけど、ね、今のは無理ですね。それから私は今長崎にいますから、他の場所には入れないわけです。東京にも大阪にも、もちろん映像で映すことはあります。それは挙動ですね。本当の実像は入れないわけですね。当たり前のこと言ってますよね。でも神様にとっては別に時間を作った方ですし、全宇宙を作られた方ですから、場所にも制限されないし時間にも制限されない。それなのに神様はそういう神の在り方、本質を捨てることはできないとは考えないで、だからそういう本質を横に置いて、時間を作られた方が時間の中に、あの2000年前パレスチナというあのイスラエルのあの場所に、しかも母の胎に、マリアの胎の中に宿ってこられたわけです。あの桃から生まれた桃太郎って日本にはあるわけですけども、イエス様もですね、なんか、まあ、イスラエルだからスイートにしましょうか、スイートからポカンっていきなり割れてですね、ポンと出てきた方がですね、なんか人とは違う、この人は特別だとかなったと思うんですよね。いや変な話だって、いまだにですよ、イエス・キリストはマリアの聖子だった、マリアは罪の結果生まれた非正義だったというふうなことを言う人がいるし、そういう小説を書いているのは今でもいるわけです。で神様はそれぐらい分かってるわけです。そういうふうに言われちゃうことぐらいは、まあ、とんでもない暴動ですけどね。でもあえてわざわざマリアの胎の身に聖霊によって身ごもった 100% 聖霊です。聖霊によって身ごもって、そして、まあ、日本的には戸月と書いて生まれてきたわけです。全く人と同じ道をたどって、これはねさらっと考えるけどものすごい平気だ。神なのに神のあり方をすることはできないと考えないで、全く 同じようになり、人が通る道を通られて、この肉体を持たれたんです。まあ、もちろんね、イエス様の方がはるかに肌のツヤはあったでしょうし、ね、イエス様はそれもちろんですね、罪はなかった。だから罪のある体ではありません。罪はないんです。でも地上の肉体を持ってくださったんです、神なのに。これはちょっとね、考えたらすごいことです、ね、キリストは神の御使いであるかのように神のあり方を捨てられないと考えて捨ててくださったんですよ。神は神であることを捨ててくださったんですよ。夫の方が夫であることを捨てたら妻は変わるかもしれません。妻が妻であることを捨ててくれたら変わるかもしれません。親が俺は親なんだってあるプライドを捨てたら子供は変わるかもしれません。牧師は牧師のプライドを捨てたら信徒は変わるんだ、はいすいませんっていう感じですけども、多くの人はですね、自分の立場から降りれない、自分のある意識って言うんでしょうかね。イエスさんは言ったんですよ、俺は神なのになんでね、そんな人の姿にならなきゃいけないんだって。神様、イエスさんが言われたんですよねって、ここでね、イエスよってね、ちょっとお願いがあるんだけど、はい、そう、人を救いたいって、でもちょっと人間になってくれないと救いようがないと、あの罪を学ぶにはね、神のままじゃダメなんだ、人と一緒にならなきゃいけないから、悪いけど人になってくれないから、えっ、あそこに行くんですか、あの罪に満ちた見せかけだけ綺麗で中身は汚くない、あの人間の世界に行くんですか、えっってか言って、うん、悪いけど行ってくれないからって、私がですか、そう、お前しかいない、あそうですかって言って、イエス様はいって言って来てくれたわけですね。いつも私この例えするときにも いつも話すでしょ、長崎はよく知ってますけど、ウジ虫の話、若い世代は分からないよね、汲み取り式トイレって知らないだろうから、ね、分からない人はアジア選挙にしていってください、ね、特に奥地の方、ね、アジアでも都会は違いますけど、奥地の方ね、行ったらですね、今でも汲み取り式のトイレがあります。汲み取り式のトイレに行くと下の方にウジ虫がいっぱいいるわけですね、特に暑いところで、ね、でいつも言いますように、これ女性としてだから男性にします、トシャクシなんですね、トシャクシ、ちょっとお願いがあるんだ、神に示された、ウジ虫の救いが必要だね、でね、それでトシャクに行ってもらいたいと、ね、だからあれけどアジアの口に行ってですね、その君になってもらいたいから、ウジ虫になってくれ、そして悪いけどウジ虫になって、汲み取り師というの前に飛び込んでウジ虫に福音を語ってきてほしい、だからトシャク牧師言いますよね、木原牧師ご乱心とか言ってですねバカげた例えだと思う人いるかもしれません。でも私は正直に言いますと、神が人になったのは人間が落ち虫になるよりもっとすごいへりくだりだと私は本当に思っています。組み取り式取りは見るからに汚いしね、落ち虫もあんまり綺麗なものじゃありませんね。でも人間の世界って見た目は綺麗に見えるけど、実はものすごく汚いと私は思っています。本来人間は素晴らしいものなんですよ、神全体作られたから。本来神様がくださって素晴らしいものがあるんですよ、本当は。でもサタンに乗ったばっかりに、ね、私は島田紳助が辞めましたね、芸能界を、皆さんご存知ですか急に話が変わりますが、で私は島田紳助の関西の番組に出たことがあるんですね。紳助とは直接会ってないんです。その紳助の番組で、番組を作る方がプロデューサーたちがやってきて、そして番組を作って向こうのスタジオで紳助たちの番組の中で我々がやって流れるわけだったんですね。それは本当にあるんですね。でその時ですね、その作る番組のプロデューサーの人たちが来ていろいろやった時ですね、妻がもう、妻はとにかく所構わず場所構わず必ず伝道しますから、必ず明かしますから、あらバイタリティすごいですね、私は負けます、ね、でこれね明かしをしたんです。そしたらそのプロデューサーがね、真剣に聞き入ってですね、で言いましたよ、いや本当にこの世界は妬みと競争だけで成り立ってる世界だ、もうほとんど妬みだけで成り立ってる世界だ、もう相手の足をどう引っ張るかで成り立ってる世界だって、真面目な顔でしみじみ言ったんです、そのプロデューサーが。でも芸能界ぐらい華やかに見えるとこないでしょ、見た目は。でもそこが、ね、実はそんなわけですよね。でも別に芸能界関係ない、普通の日本人間の社会はそうですね、そこにでも神様は来てくださったんです、全く人と同じ姿になって。ああ、なるほどですよね、時間と場所の世話されて、それだけじゃないですよ、これ何とかじゃなかった、ご自分を無にして、無ってのは英語ではなすぎ、無ってのは全くないものになって。で皆さん知ってます、神様は全てを持ってるんです。神のなって知ってますか、ステージ曲に出てます、あってあるものって言うんです、日本語にすると。英語で言うと I am、 なんていうの、 I am but I am ですね、そうそう、 I am but I am って言うんですね、あってあるものっていうのは
んですよ。
日本語にするとあってあるもん、わけのわからん日本語でしょ、言いようがない、存在そのもの、すべてを持っている方が神ですが、すべてを持っている方が神なんです。この方にはあること、あるっていうか、もうこの方はすべてなのです。神様を知ってるってことはすべてを知ってるんです。実はすべてを持っている方が無になったってことは、すべてを持っている人が何にもないナッシングになったんです。ちょっと今日は説明ばかりでごめんなさい。でもこれすごく大きなところですよね。すべてを持ってる人が何にもない無になってくださって、そして本当に無になったの。使えるものの姿を取り替えてるけど、イエス・キリストは唯一賛美と誉れを受けるにふさわしい方なんです。この方だけが崇められる方なんです。これからわざこというように日本の教会の噂はすぐ人を崇める、誰それ先生、誰それ先生って、あの秋元牧師を崇めてはいけません。秋元牧師は尊敬し素晴らしい指導者ですから、私たちはカバーの中で生きていかないといけないけど、崇める方はイエス・キリストだけなんです。で、私が使われた教会は荒井牧師という方がいてね、まあ、秋元牧師はもともと使われた方ですけど、でよく言われました、荒井牧師がね、私は荒井ヤンは作らない、クリスチャンを作るって。で、あのヤンっていう子がね、チャンっていうのはついていくって言うんですね。だからクリスチャン、キリストについていく人は作るけど、荒井ヤンは作らない、クリスチャンを作るっていつも説教したんですよ。で、そうやっていつも説教してたのに、その教会の人たちは、あ、荒井牧師に直してもらった、荒井牧師が言ったから、荒井牧師が言ったからってみんな言ってたんですよ。だからその教会ではなかなか技が少なかった。荒井牧師は転換は 100% 癒されました。後半になったらもう癒しと奇跡が山ほど起こってた。地球の裏側からでも電話かかってきたり、写真を送ってきて祈ってくれてたり起こってた。でもその教会ではなかなか起こらなかった。みんな荒井牧師は荒井山作らない、クリスチャンを作るっていうのに、みんな荒井山って言ってる。これですね、日本人の特徴なんですよ。人を崇めたいんです。人を崇めたい。人を崇める限り神の技は継続して起こりません。なかなかないですか。イエス・キリストだけが賛美と誉れを受ける方、イエス・キリストだけが崇められる方、イエス・キリストだけが褒められる方なんです。崇められる方ですね。ところが、その唯一賛美されて使えられるべき神が、逆にイエス様が使えるものとなって、そしてなんですね、人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまでしたかったんですね。死っていうのは皆さんご存知ですか。罪があるから死ぬんです。罪がないと死なないんです。で、カトリック教会ではマリアは死ななかったって非昇天という教えがありますが、これは 100% 嘘です。マリアは罪を持っていました。でもそれでマリアの価値は下がりません。マリアっていうのは神様の母、まあ、神様の母じゃないですね、イエス様の人となってその母として選ばれた、本当に砕かれた橋民です。だからマリアから学ぶことは山ほどあります。聖書のマリア様からはね、本当に素晴らしい信仰者です。だけど罪人でした。罪人だったからって言ってマリアの価値は落ちません。何にも落ちません。ところがね、なんかマリアを罪とでないことにしたいからね、罪がなかったのでマリアは無限大なんです、ね、だから非昇天って言ってね、天に上がったことになってると。カトリック教会では一番悲しんでるのは天にいる本物のマリアです。こんなバカなことはないんですね。だって罪とでなかった方のところに来たんだったら人になったわけじゃないじゃないですか。罪とのところに来てくださったから救いがあるんですよ。罪との待ってたら来てくださって、罪との体に宿ってくださったから、神である方は罪は持ってなかったけど、全く罪の中に来て住まわれて、罪人と同じところを歩まれて、その罪人を救うために来てくださったんですよ。それなのにマリアの体内が、マリアの罪がなくなってご覧なさい。もうその価値がなくなるじゃないですか。わかりますってこと。ちょっと今日これは中心でもないから、これじゃ言いませんけど、人間は自分の気持ちや感情で神の真理を曲げるんです。罪人だからこそ救いがあるんです。罪人だったからってマリアの価値は落ちません。ね、だから、騙されなかったですね。無限大でも焦点でもありません。でもイエス・キリストは罪はなかったんです。 100% 私たちと同じ体を持たれましたが、罪のない体だったんです。罪を犯したことも一回もなかったんです。誘惑にはありました。誘惑には私たちと同じに会ってくださいましたが、それを拒否して決して罪を犯されなかったにもかかわらず死んだんですよ。これ皆さん、ありえないことなんです。罪の結果死ぬから、罪がない方が死ぬわけないのです。死ねないのです。なのに死んでくださった。なぜか、私たちの身代わりなんですよ。で、実に十字架の死って書いてあるのは、単に死なくて十字架の死ってのはね、十字架ってのは旧約聖書にも書かれますが、時間がないからすみません、ありませんが、旧約聖書には呪われ、木で吊るされたものは呪われたものであるって書いてある。つまり十字架で死ぬことによってイエス様は呪われたものとなったものであります。罪の結果呪われたもの、つまり私たちは罪がある結果呪われたものとなって死を迎えます。そして裁きを受け、責めを受け、呪われたものとなり、死や病、いろんなものがあるわけですね。悲しみ、苦しみ、その全ての呪いをイエス・キリストが、罪はなかったのに罪の罰と呪いだけ受けて十字架で 死はありえない方が死んでくださったんです。これは皆さんね、ちょっとすごい真理なんです。もうよく知ってるとは思いますけど、知識としてじゃなくて、願うばどうぞ聖霊様霊のうちに働いてください。知識としてはみんな知ってると思うんですけど、これをね本当に霊のうちに分かるとね、全く変わります、私たちは。で全くイエス様はそうやって死んで黄泉にまで下られた、地獄にまで下られた。だから天におられた、罪のなかった、時間も場所にも制約されないお方が、この時間と場所に制約された地上に来て、地上はでも神の光と恵みがあるとか、そして罪の全部呪いを引き受けて罪のなかった方が黄泉にまで下ったの。あれですか、一番まあ上下っていう言い方がちょっとおかしいですけど、まあ一番高いところ、一番上の方が一番最悪の下まで行ったのです。これ以上上がないっていうところまで高い方が、これ以下はないって下まで行ってくださったのです。だから希望があるんです。私たちにはどんなに私たちが失敗をしても、どんなに罪を犯したとしても、十字架の前で悔い改めて、そして私たちがこのイエス・キリストにより頼むならば、私たちは父なる神がイエス様を復活されたので、どんな最悪でももっと下からキリストが助けてくださって上がれるのです。だからクリスチャンに絶望はないのです。イエス・キリストを信じる者にとっては、どんな最悪もどんな失敗も全部祝福に変わって希望になるんです。本当にキリストの上に頼むならね、まあですね、で9節でね、それ言って、つまりイエス様がそこまで低くなってくださったので、神はこの方イエス・キリストを高く上げて、全ての名に勝る名を与えになりました。イエス様は自分で上がってないんですね。父なる神様は彼を黄泉から復活させて高く上げてくださった。今天の御座にいます。まさに神として、ね、でそれはイエスの御名だから、イエス・キリストの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てが板を拝め、全ての口がイエス・キリストとしてあると告白して、父なる神を褒めたたえるためですと。イエス様だけが主として神が褒めたたえるためだと。でこのイエス様は一番下まで行った上で、イエス様に父なる神って復活されて、再び天の右の台について上まで行きましたので、このイエス様の前に、私たちが十字架の前に来て悔い改めて許されて、復活されたキリストによって挙げられる、私たち。だから皆さん、イエスの御名には救いがあるんです。あなたがどんな失敗をして最悪と思える罪を犯しても、あなたの愛する人が最悪と思える状況でもうどんな罪を犯したとしても、もうこの人は取り返しがつかない、どうしようもないと思ったとしても、今日の御言葉を思い出してください。この勝利は立つのですよね。神様によるならば、イエス様により頼むならば、イエス様のところに来るならば、必ず引き上げられるということなんですね。でこれは実は一致と関係するんですね。そのイエス・キリストのもとに来て、私たちがイエス様の皆を褒めたたえていくならば、一つになれるのです。どんな夫婦であっても、どんな婿であっても、どんな教会であっても、お互いを見ていたら、お互いが正しい、自分のが正しいとか、こうなるわけ。でも十字架のもとに来るならば、キリストの前に立つならば、誰も正しいとは立てないのです。そしてキリストの方がはるかに正しくて、でもキリストの方がはるかに低くなってくださった、このへりくだりとこの教祖の前に立てば、悔い改めと、そして希望が湧くんです。そしてここで一節戻りますよ。キリストにあって励ましがあり、だからキリストから来る励まし、キリストから来る愛の慰め、で御霊というのは聖霊です。キリストが与えられる、その御霊様と交わりがあって、その方からの愛情と憐れみがあるならば、あなた方は一致できるだろうって。十字架のもとに立つ時に、私たちは一つになれる。そして同じ愛の心から、神がくださる愛の心を持って、これ心、大事なことは志なんですね。神がくださる志によって一つにされるんです。自分が持つ幻とか、自分の持つ志っていうのは、ね、誰かの志に合わせるとね、必ず一時うまくいってもダメになるんです。でも神がくださる志、幻に心を合わせると一つになる。だけど神が与えられる幻というのは人にはできないことなの、ほとんどの場合。例えば少女クリスチャンセンターで言えば、分かりやすいので言えば、ですね、ハリウッドから26ステージのアニメの映画を出すという神から与えた幻がありますね。少女の人は信じています。ほとんどの人信じますね。私も信じています。で人間的には絶対不可能ですね。これをどんなに頑張ったらできっこないのです。でも神様なされるでしょうし、今可能性も出てきました、現実に。ハリウッドの彼ができてきてね。でこういう時に、誰かに合わせるとか、誰かを信じて、本当に神の幻に心を一つにしていく時に、それがなってるんですね。で神がくださる幻によって一つにされるのであります。で、まあ、時間がもう来てますから終わりはないと言いますけど、最後にもう一つですね、お話をしたいと思うんですけども、ね、まあ、ここまでの説明で本当はここからかしだったんですけども、やはり断食した時ですね、まあ、これ名前出してもいいかな、見ない牧師がですね、断食の時は良かったんですけど、終わった後帰られてですね、 目で帰られてきてね、お田深でになったんです。29歳で。ね、29歳お田深で。で、もともとですね、南牧師はちょっとこう、ふっくらさんでしたから、もっとふっくらさんですよね。それで熱がすごく出たわけですね。かなり高度にね。それで、お医者さんに行ったらですね、この年になってからのお田深での場合は舐めちゃいけない。きちんと安静してこないと、下手をしたら本当に死ぬ場合もあるって、これね、大げさなんてあり得るって言ってね、それで安静したけど、熱がどんどん出てですね、特に土曜日の日に。確か金曜日帰ったのかな。で、土曜日にすごい熱が出てですね、もう苦しかったんですって。で、彼は、まあ、当然そういう時悔やがめじゃないですか、神様ってね。で、祈ってたらですね、彼は、ここにいる時はそういうことになったんですけど、いきなり神に言われたんですって、あなたは妻を愛してないと言われた。で、私は客観的に言っても彼は妻を愛してると思うんですが、で彼も思ったの、いや、言われた時、私は妻を愛してると思うとか言ってね、神様そう言われても、これ以上どう愛せるんですかって書いてあったそうですね。まあ、言われたの、ね、あなたは妻との祈りの時間を最近ね、十分持ってないじゃないか。妻のために一緒に祈って心を定めて予言したり、妻とそういう時を十分持ってないじゃないかって言われたのか。言われてみると彼はですね、あの彼は例えば長崎カリスマ聖火って団地があって人は無理してでも来るんですよね。その分、実は彼は、普段猛烈に仕事してる。例えば土曜日でも12時間まで仕事してたり、もうだから彼はあの仕事自体は9時から10時もあるんですけど、その後最後まで締める係してて、ね、普通ならもうエリアマネージャーになってる人なんですよ、東電で。今回は日本一ついになりましたけど、ね、日本一になったんですけれども、今度アジア大会がマレーシアであって1週間なんですって。それはで1週間あって、それで練習も訓練もして1週間あるってことで、日曜日挟むんです。ということで1位になって優勝したのにすぐ辞退したそうです。日曜日があるって聞いた瞬間、すいませんって、何の前もなく辞退したそうですね。会社に怒られるんじゃないかな、会社代表してってるから。でも関係ない、日曜日って聞いた瞬間断ったって。そしてね、閉会式の私の最後の話が終わった頃にやってくる。でもう分かってる、今からやったら終わりに近づかないって。でも電話してきて言ったそうです、かなちゃんにね、奥さんに、ね、いや行くことに意味があるんだ、もう最後で全部終わったとしても後片付けて伝うから、行くことに意味があるから今から行くから待っててくれ、行って一緒に帰ろうって来たんですよね。あばーね、すごいですね、感動しますね。でそれでですね、彼はだから普段仕事すごくしてる、だからどうしても帰ってきたらご飯食べるか遅い時間に食べるし、やっぱ彼の今店はイオンモール店っていう宮崎は断トツなんです。ところがクレームボタンにするんですで彼はもともと厨房でね、今回も厨房で日本一になりましたよね。去年と当時は2位でね、で今年1位になりましたけど、で厨房なのに今店の人が少なくて、彼はずっと接客させられてる。で彼が一番苦手なのは接客なの、実は牧師なのにね苦手なの、正直に ね。ところがね、それでしかもクレームナンバーの店でしょ、彼の時にクレーム出るわけじゃないですよ。でもね、だからもう神経ビリビリですよね。そういう中でやってるからストレスがたまる。だからもともとこう太っちゃうわけですね。そこに持ってきて、お宅会ですごくなったわけですね。ほいで熱がこう出て、ふーっとなってたら、言われちゃったんですよ、そうやって。ほいで最初はですね、そんなことは言っても神様って言ったよね、言われた。確かにね、疲れててね、妻が祈ろうね、かなちゃん祈ろうって言ったらですね、あ、ちょっとごめん、今日は一人で祈るって言って、一人で祈って断ったりね、予言しててもボロボロになったりね、もちろんかなちゃんって疲れるから、寝ることがある。でもどっちも寝ちゃったりね、なんかちょっといい加減になったなと思ってね、彼は悔やがめたんですって。ところがね、後期以降だですね、あんまり熱の高熱で、隣の部屋にいるカナンちゃんの携帯でね、もしもし、あ、ごめん、来て、入ってですね、携帯で見出したそうです。これで携帯で来てもらって、そこでですね、カナンちゃんが言われた、ごめん、今まで一緒になくて、今から祈ろうと言ってですね、高熱の中を祈りながらですね、予言し始めたんですって。そしたら予言の霊がガーッと飲みました、久しぶりに。そして俺の徹底したかったの、土曜日の日に高熱の中でね、熱はだからといって下がったわけではない、でもすっごく、まあ、体が熱くなって、その熱の熱さもあるけど、それとは違うものをね、その熱の熱さだけじゃなくて精霊の熱さが来たんで、ガーッとね、そして予言をし終わって、次の日日曜日行ったらね、教会のあるご婦人がいて、その方はそのインターネットで検索して一番最初に来たご婦人です、まあ、全世界に発信してますから、詳しい内容ちょっとお聞かせますね。でもあれちょっとそのご主人のことで、ご主人のことで教会来てきた。でその人たちがみんなたくさん連れてきたんですけど、その方のご主人、はい、教会に来たんですよ、初めて。その時の日曜日に、これでもう私にすぐメールが来ました。で私も知ってるから驚きましたね。ってこれでね、もう南君もそのカナンちゃんも大喜び。皆さん、牧師殺すには刃物はいらない、礼拝休めばそれでいい。 牧師喜ばせない刃物はいらない。礼拝行ってニコニコ笑いながら十字献金すればそれでいい。ね、これは僕じゃなくて神様が喜ばす方法ですね。礼拝に行って十字献金をきちんとしてたら私は喜ばれます。でね、礼拝に来たんですよ。で彼は驚いてました。これで、ね、涙ぐんでましたよね。本当に神様って真実だったってね。で、かなちゃんも感動しましたよね。で、皆さんですね、これは牧師だから彼らにとってはそうなんです。で、もう時間がないからあれですけど、以前一度ね、今中学1年生になりました祈りちゃんがまだ幼かった頃の話を何回かしたことありますよね。熱が出て夫婦で一生懸命祈っても熱が下がらなかった。神様私に言ってきたんですね、あなたは妻を裁いているってね、だからちゃんと妻のことを許して悔い改めなさいって言ってきたんですよね。今でも覚えてますけど。で、じゃなかったら私は一緒に一生懸命祈ったんですけど、心の中でね、当時すごくハードでしたから、今の日じゃないぐらいハードでしたから、家のことは、と子供のことはちゃんとやってくれ奥さんって気持ちがあったわけですよ、ね、もうちょっと頼むよってね、でこっち一生懸命ちょっと待ってんだからって思いがあったわけですよ。で言われたんですよ、ね、あなたはね、ね、そんなこと言ってね、妻はどんなに戦ってるか知らない、はっきり言われた、私覚えてる、あなたがもし、ね、純子さん、うちの奥さんちの純子さんの立場だったら、あなたは間違いなく精神病になるって言われたんです。あなたには耐えれませんって、絶対病気になりますって言われたんです。えっと思ったんですよね。で考えてみたらなるなと思ったんです。それで悔い改めて必死に感謝しませんでした、ね、本当に心から悔い改めた。そしてもう一回、でここでちょっと恥ずかしいのは、神の前に悔い改めたけど奥さんには悔い改めてないで言ったんです。本当に下がったんですよ。高かった熱がドーンって一気に、それまでどんなに乗っても下がらなかった熱がびっくりしたん。ほいで言った奥さんに、いや実はねって神様に言われたんです。申し訳なかった、もう熱が下がってからいうところがね、まだ砕かれてないんですけど、言ったら奥さんがですね、おもむろに、えっとか言ってね、実は私も神様に言われたんだ、神様にご意気ないですね、うちの奥さんに言ったそうですね、ね、うちの奥さんも責めた私はね、うちの夫はね、他の人だったらね、どんなに疲れていてもね、まあ、当時若かったですからね、神様、どこでしょ、どこでしょ、はい、神様、神様って、もうね、もう全身全霊込めて祈るのに、私は子供の声になるとね、え、全くも疲れ切って力がなくなってるってね、神様これどういうことですかってこうね、もうなんかこうね、そういう気持ちがいっぱいあったそうです。そしたら神様から言われたんですって、あなたの夫は神様の働きをしてるんだから責めちゃいけないって、これで妻も悔い改めたんですって。面白いですね、それがね、お互い言わないの、言わないで同じ時に示されてそれでそれで祈ったら、これ本当なんですよ、3日間ぐらい水が下がらなかったのに、それを悔い改めた瞬間一発下がったの。だからあまりに強烈だから忘れてないんですね。祈りちゃんなんですけどね、祈りちゃん幼かった頃、あれね、でもしかして同時に主はあれを言ったんですよね。自分の方は頑張ってた私は、なんで奥さんもうちょっとしっかりしてくれないの、私はこんなに頑張ってんの、なんで夫はって思ってたわけですよね。これは分かりやすいから夫婦の話をしましたけど、いろんなところであります。でも神様はね、違うだろうって言ったんですよね。ほしたら一発本当に下がったんです。なんですね、神様の前に出ると、イエス様の十字架の前に出ると、私たちがこれこれやってると思ったことや人を責めたこともなんか違うなって分かります。十字架の前に出た時に私たちは、ね、自己中心や虚栄から解放されますし、人を自分よりも優れたものと思う心が与えられてきます。自分のことだけじゃなくて他の人のことも顧みることができるようになります。主のもとに出た時、主の前に出た時、そしてその時に神様は本当に聖霊による一致、神が下さる幻を与えてくださって一つにしてくださるんです。教会も家庭もその時に神の技と奇跡が始まるんだ、ね、でそれをパウロは喜びだって言ったんですね。その喜びが欲しいって言ったんですね。皆さんこういうね、祝福をね、ぜひいただきたいというふうに思いますね。で教会の中に、お互いの家庭の中に、お互いの職場や学校の中に、あなたが本当にイエス様の十字架の前に立つときにこの目に描かれているので、それをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ちょっと時間は回りましたので、ここまでにしておきたいというふうに思います。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。御言葉ありがとうございます。私たちは自己中心や虚栄から物事をしてしまいます弱さがあります。人を自分よりも優れたものと思えないで、自分の方が何か偉いからに思ってしまったり、他の人のことを顧みないで自分のことばっかり考えてしまう弱さがあります。そんなに普段はそうでなくて、そのことを考えてある限界を超えるともう無理です。でも神様、イエス様はそうではありませんでした。 神であられたあなたが人となり、罪のなかったあなたが十字架の死まで従って世の日まで下り、そして復活されました。私たちの希望はあなたにあります。このイエス・キリストの皆に救いがあり、イエス・キリストの皆に希望があります。私たちがこのイエス様のもとに来て、本当にイエス様をあなたのもとに来て悔い改め感謝をし、力いただく幻によって一つにされて、主から来る慰め台によって一つにされて、神様の幻に向かって共に歩んでいくことができるように、主によって一つにされて、十字架によって一つにされて、神の用意されている勝利と祝福を見ていくことができるように、豊かな御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、悔い改めと気を持ちたいというふうに思います。仕上がりました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと元に証明してください。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。お一人お一人の願いと求めをあなたが聞いてくださって、体に触れ、心に触れ、人生に触れ、家庭に触れ、問題に触れ、職場や学校、いろんなところに触れて、その問題で解決と勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・サレオ、イエス・キリストの名によって命ずる。治れ、がん、腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる。消えてなくなる。イエス・キリストの名によって腰の痛み、背中の痛み、喉の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなる。不眠症、統合失調症、躁うつ病、対人恐怖症、不安神経症、注意欠陥多動性障害、心の病にイエス様を触れてください。全く愛を恐ろしみ出します。精霊から来る全く愛を一人一人心を注いで、恐れから解放してください。不眠から解放してください。イエス様って命ずる。恐れを、恐れの霊を、不眠を、不眠の霊を、キリストって命ずる。その人の力いっけれ、イエス様やって、イエス様よ。何か、戻ってきたお金とか時間とか、何か物かですね、戻ってきた、帰ってきたお金でしょうか、時間でしょうか、物でしょうか、何かあるんですね。でそれは神様はあなたに感謝しているので、喜んで感謝しなさい。でもそれを神様はもう一度、何かその帰ってきたものを今度は喜んで、神様に、また教会かな、神様になんか捧げる促しを受けている方がいらっしゃいます。でと思うんですけども、実はあなたは予言が来る前に実はそういうことを感じています。予言が来た時に、やっぱりって思っています。で、喜んで捧げなさい。私はあなたから奪うのではありません。実はそのことを通してもっと豊かな祝福と恵みをあなたに表そうとしていると知られます。皆様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人の体と心に触れ導いてください。なんかすごく忙しい方がいらっしゃるんですけど、なんかあなたの時間を性別しなさい。朝私のところに出てきなさい。あなたは忙しさにかまけて朝を失っていますが、朝私の前に出てきなさい。ある方は10分、ある方は30分、ある方は1時間、あなたのその朝の時間を私の前に本気になって性別しなさい。その時あなたに神からの判断が来ます。朝に言葉に触れなさい。あなたは聖書を通してはっきり神様の語りかけや導きを受けるでしょう。その時分からなくても後ではっきり分かります。それはあなたの人生を変え、あなたの決定を変えます。私はあなたを祝福しよう。朝を私に捧げなさい。すごく忙しいんですが、朝を捧げることによってあなたの生活は大きく変えられていくと知られます。イエス様ありがとうございます。豊かに祝福してください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 だ、お下げください。感謝します。